ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと久しぶりですね。
そうですね。
はい、はい、さあ今夜はどんなお話を。
やっぱりショーン・コネリーのお話をちょっとさせていただこうかなと思ってやってまいりました。
あの今夜ですね、津田さんがショーン・コネリーのお話をしようかなと思ってると伺ったので、うん、
はい、
スペシャルでですね、実はマイシネマヒストリー前半後半と津田さんにショーン・コネリーをたっぷり喋っていただこう
なんかゲストのブーキングできひんかったとか。
先週がね、あの監督インタビュースペシャルだったので今週は津田直美スペシャルでお届けします。
いや監督と並んだらホームもごめんなさいって感じですけど
いやもう大人気ですから
津田さんのトーク。いやぜひぜひ。何やったら生い立ちから喋りますけどその方が、まあ、しょうもない映画より面白いかもしれないけど
ショーン・コネリーがショーン・コネリーがどこってなりますんでねさあショーン・コネリー、まあ、追悼ということで、はいはい、今夜はお話を聞かせていただけると伺っています。
90歳でねお亡くなりになって、
はい、
長い間もう引退してすごい長い間見てなかったのでね、どうされてるかと思ってましたけど、
はい、
今日はちょっとショーン・コネリーのそれこそ生い立ちからちょっと喋りましょうか。まあ、簡単にね、
はい、
90年分喋ろうと思ったら何週いただかないといかない、ね、いけないかわからない。あの彼は1930年生まれなんですよ、
うん、
ね、それでスコットランドのエディンバラっていうところで生まれて、
はい、
このエディンバラっていうのはハリーポッターのモデルになったところです。
うん、
行ったことないから知らんけどね、どんなとこか。
知らんけどね、
でも
知らんけど
知らんけど、でもまあ本当に絵になる美しい街で生まれました、
うん、はい、
身長188センチ。
高いですね。スラッとしてね。
苦手なものは雲だそうです
可愛い、意外無敵なイメージがあったので意外ですね。
で、彼はあのもともとね、いわゆるどう言ったらいいかな、洗濯女、洗濯を頼まれてすることを職業にしていたお母さんと、
う
ん、工場で働いたりトラック運転手をしていたお父さんの間に生まれた、まあ、労働階級に生まれた人だったんですけど、うん、でもね、洗濯女って、まあ、一口に言うけれども、例えば19世紀のパリとかでは洗濯女っていうのがドガの絵になったりとか、
はいはい、
すごい19世紀ではあの踊り子と洗濯女は芸術家を刺激する女性の職業やったらしいんですよ。だからドガ の絵の中にね出てきたりとかしますけど、うんうんうん、
はい、
まあ、そういう中で生まれたショーン・コネリー、
うん、
で小さい時めっちゃ小さかったみたいなんですけど、小さい時は小さいよねあれ言ってること
が
ある
よね。
小さい時は背がそんなに
高
くなかったけど、18歳になっていきなりガーンと伸びて、
うんうん、
もう18歳ぐらいで188センチぐらいまであったそうなんですよ。
一気に伸びたんですね。
一気に伸びて、
うん、
でその後彼は牛乳配達をします。それから、軍隊に入って、
うん、
で軍隊に入るんだけど、そこ辞めた後何したかっていうとボディービルに目覚めて、
はい、
ボディービルやってたんですよ。
へー。
でその間ね、なんかレンガの職人の仕事したり、なんかライフガードしたり、
うん、
お葬式で使ういわゆるおかん、
はい、
棺のを磨くっていう仕事とか、
ありとあらゆる
仕事、ありとあらゆる仕事してボディービルで体を鍛えてたんですよ、
うん、
であのミスターユニバースっていうボディービルのコンテストがあって、
はい、
そこに出て3位になったんです、
うんうんうん、
でだんだんそれで、まあ、こうちょっとずつ名前が広がってきて、でサッカーもやっててね。
へー。
でセミプロでサッカーチームに入って出てたんですよ。
へー。
そしたらマルチでしょ、マンチェスターユナイテッドのマネージャーに声かけられたんですって。
映画みたいな話ですね。
でしょ、
うん、
でサッカーもやってたんだけど、でもその時からもうショーン・コネリーはサッカー人生は30歳になったら終わると、
うんうん、
サッカー選手ってやっぱ動けなくなったら終わるので一生する仕事じゃないって思ってて、じゃあ僕は何をしよう、 ちょっと舞台でアルバイトをしようって舞台のアルバイトを しながら、うん、ボディービルもしながらやっていると南太平洋のミュージカルのオーディションがあるって聞いて、そっから俳優の道入ってるんだ。
へ
ー。だからものすごい早くっていうか、いわゆるエキストラの時期が結構長くて、
うんうんうん、
で、007になるまでもエキストラだったり、まあ、主役をやってたりもしますけど、そんなに話題にならない。だから結構下積みがありはる人なんですよ。
長い時期ね。
で、007で一気にブレイク。
はあ、人生わからないもの
ですね。わからないものですね。で、それからもあの活躍はもう皆さんご存知の通りなんですけど、でもあの彼結構ね、俳優さんってやっぱりこう亡くなるまで俳優で居続けたいって出られる方も三國連太郎さんとかね、はい、いらっしゃいますけど、彼は途中でも、もう僕は引退するって言ったっきり一切出てこなくなったでしょ、
うんうん、
あれもまあ噂では2つの作品にオファーされて、
はい、
両方ともちょっと断った、それが自分の中で失敗だったっていうので引退したって言われてるんですけど、
うん、はい、
その2つの作品がもう両方とも大体大ヒットした映画なんですよ。
大ヒット
大ヒット、
うん、
一つがマトリックス、
うん、大ヒット思った以上に大ヒット。
モーフィアスの役をローレンス・フィッシュバーンがやってますけどね、 やりましたけどね。
なるほど。
言われたそうなんです。
ちょっとやってほしかった
ね。どんな感じになったかなとかね、思いますよね。
だいぶ雰囲気変わりそうです
けどね。首の後ろにキュッて刺してね、うん、やってほしかったなでもう一つはロードオブザリング、は
い、あら、これも大ヒット。
ガンダルフのね役、イアン・マッケランがやりましたけど、もともとオファーがショーン・コネリーに行ったらしいんですよ。でも、
はい、
断った理由が、うん、両方とも脚本読んだけど、
はい、
どういう話かもちょっと分かりづらくて、で、はあ、この役が一体どういう役なのかっていうのがつかめなかったと、
うんうんうんうん、
で断ったんですって。
もったいない、
もったいなかったって。それをね、うん、まあ言った世界中で大ヒットしたからすごい後悔してて、
うんうん、
でその後に来たリーグオブレジェンドっていう映画によっしゃ次はこれやと思って出たんですけど、
うんうんうん、
それがほんますいません、あのをこけしたんですね
これやと思ったの、これでこれはちゃうと思ったのは大ヒットしたわけで、ちょっと心の傷が深かったんですか ね。
でそれで、ああもう僕もダメだかもしれないと思って引退したって、別にご本人が言ったわけじゃないんですよ、
ね、
でも映画業界ではなんかそういう風に言われてますね。
へ、うん、それだけまっすぐな方だったのかもしれないですね。
そうですね。でも作品選びって俳優さんってすごい難しいと思う。
脚本からまたどんな風に映像化されるのか、どんな風に広がっていくのかわからないですよ ね。で
共演する人との相性とかそんなもいろいろあるし、うんうんうん、監督との相性もあるだろうし、
確かにものすごい豪華な俳優陣でものすごいお金をかけた映画やでって言ってるからってビッグヒットするわけでもないですし、
ね、そうなんですよね
予算はそんなにって言ってももうロングランになるような映画もありますし ね。
で、まあ、彼の生い立ち、
はい、
終了
あ、でも知らなかったことばっかりでした。
本当ですか。
はい、うん、驚きました。割と若いうちからこうなんか俳優を目指していたのかなという、まあ、活躍しているシーンしか知らないので、うんね、そんな紆余曲折があったというのは知らなかった
ですね。だから007に選ばれた時、イアン・フレーミング原作者はね、
はい、
こんなムキムキの
あ、そっか、
ボディビルやってるからね。でこう大柄な、なんかまあ言ったらデクノボーみたいな、
は
あ
は
あ、こんなんは僕の思ってる007じゃないってめっちゃ言ったらしいんですよ。
もっとなんか軽やかなイメージだったんですかね。
で監督があのおしゃれに食事をするとか、こうスッとスマートに車に乗るとか、うんうん、そういうこと全部教えたらしいですよ。
へーそこでこうちょっと変わっていったというか、
ね、
新たな魅力を手に入れたのかもしれないです ね。
ボディービルやってるイメージないですもんね。
ないです。あ、脱いだらすごかったのねっていうイメージ、
すごかったんでしょうね、
でしかないですね。
なんか脱いだら毛がいっぱいっていうイメージが
知らんけど言うてね、
知らんけどなんかこう胸毛とかすごかったでしょあの人。
そうです
ねいや悪口ちゃいますよファンの皆さん
日本人はそうです、うん、あの思ってた以上に胸毛が生えてる時にギョッとしすぎるところはありますよね
慣れてないから。
なんかね、スマートな人になんか胸毛ってイコール 性が特に昔はなかったので、
うん、アメリカ人とかヨーロッパの人はその胸毛がセクシーシンボルなんですよ男性は。
そうですよね、
うん、何やったら見せたいみたいな、何やったらなんぼでも見せたいっていう感じ
で、開けすぎ系見え始めてるからっていうのを狙いだっていうのがそうそうそう、なかなか日本の女性には伝わりづらいっていうね、ギョッとした覚えがあるっていうだけでねセクシーでしたよ、ショーン・コネリーさんね、はい、さあそんな我々もよく知っているショーン・コネリーの生い立ちから辿っていったんですけれども、はい、この後のコーナーではですね、あの俳優になってからのショーン・コネリーをまたちょっと追っていきたいと思いますので、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします、はい、マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんとお届けいたします。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー2、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんとショーン・コネリー追悼話ということで、爆笑しながら生い立ちから辿っています。
爆笑したあかんのちゃん、この方サーの称号をいただいてる方ですからね、
追悼とかって言いながらね、あの爆笑しながらお届けしていますけれども、でもまあそんな生い立ち歴史があって、まあ、ムキムキ時代もあってそれからあの毛がボーっていうのもあってそしてまあ俳優として大成功していくわけですよ ね、
はい、ね、いっぱいね有名な作品ありますけど、007以外にも、はい、ヒッチコクのマーニーとか、うんうん、ロビンとマリアンはオードリーヘップバーンと共演したりとか、まあなんと言ってもアンタッチャブル、
はい、
ね、アカデミー賞の助演男優賞を取りましたけど、でもせっかくだからね、
はい、
私今日、まあ、ショーン・コネリーがさっきあの脚本の読み違いをしてちょっと残念だったいう話しましたけど、うんうん、やっぱりそういう映画もショーン・コネリーにはあるんですよ
歴史が長いのでね、
そうなんです、
はい、
なので皆さんがあんまりもしかしたらご覧になっていない、いわゆるちょっと言葉悪く言いますよ、ポンコツ映画
悪知らんけど
知らんけどショーン・コネリーが選んだまあちょっとあの B 級になっちゃった映画をご紹介しようかなって、うんうん、で皆さんに DVD でちゃんと見ていただけるものを、
うん、
ね、ネットとかで見ていただけるものを選んでまいりました。
はい、選んでまいりました、はい、さてどんな作品でしょうか。はい、
1982年のシークレットレンズという映画です。
シークレットレンズ、どんな映画でしょう、うん、
これね、パトリック・ヘールっていう役をショーン・コネリーがやってるんですけど、ニューヨークの地方テレビ局のレポーター兼アンカーマン、ジャーナリストなんですよ、うんうん、で世界各地どこでも行って、ですごいいわゆるホットニュースをキャッチするっていう行動力のあるジャーナリストって役なんですね、
はい、
で武器の商人が出てくるんですけど、この武器商人が原子爆弾をある人たちに売ろうとしている、それを追いかけていくっていう話なんです、まあ、大きく言えば
面白そう、
面白そうですよねでこれが、まあ、冒頭1982年の映画と言いました、
はい、
でも冒頭のオープニングシーン見ると、え、1940年っていうような手作り感満載のオープニングシーンなんですよ、
はい、
宇宙から始まります。
あれ
真っ暗な闇の中にスパイ衛星がこう地球の周りを回っているみたいな映像が始まるんです。でそのスパイ衛星っていうのは世界各国が作っていてたくさん回っているみたいなナレーションが入ってるんですけど、映ってくるスパイ衛星がなんか茶色い傘みたいな、え、椎茸みたいなそういうスパイ衛星から始まるんですよ。
手作り感満載のね、
はい、でそっから地球にビューンと降りてきて、で地球でエンパイアステートビルとかグッズか、あ、これニューヨークなんやと思うんですけど、うんうんうん、そこからですね突然なんかニューヨークの一軒家の中で奥さんが旦那さんを殺すっていう銃でシーンになるんですよ、うん、
一気に変わりますね。
でショーン・コネリー出てくるんですよ、
うん、
で殺しはアメリカの娯楽かとかどういうことこの不思議な展開どういうことっていう ど、うん、なんかそれが本当なのか、まあなんかこうあのイベント的にやってることかもよくちょっと分かんないけど、うんうん、そうジャーナリストとして旦さんこうどうでしたかとかってインタビューとかしてるんですよ。でそっから始まっていってショーン・コネリーがジャーナリストですよみたいな話になっていて、えちょっと待ってこれオープニング雑すぎひんみたいな
展開も早い
し、その間に、まあ、あのショーン・コネリーが世界各地に行っているという世界各地のシーンが入るんですけども、
はい、
でもそれも唐突にいろんなシーンがこう例えばあのアフリカの象のシーンとかなんかいろんなシーンがバッバッバッバッって入ってそうなっていくのでよくわからない
コラージュみたいな感じ
で始まるんですね、うん、もうそこ見てるだけでもめっちゃ面白い、
もう今聞いてたら今すぐ見たいですね
でなんかあのアラビアっていうかあっち側の中東の砂漠のシーンが出てくるといきなりアラビアのルネースのテーマ曲が流れるっていうすごいベタな作りになっていてえここでそれ流すみたいな、もうねツッコミどころが満載なんですよ。
やりたい放題ですね。
でテロリストがその、 あの核を売るっていうのがですね、
はい、
実はアメリカで選挙が間もなく大統領選挙が行われる、
うんうんうん、
でその両方の今の大統領そして対立候補になっている大統領候補にもその同じ一人の武器商人が両方に核を売ろうとしているみたいな話になっていくんですよ。でその大統領選のいろんなことも描かれるのでそれ見てたらなんか今のアメリカ見てるみたいで、
うんうんうん、
で最後ね言っちゃっていいですか言ったか
もう、
ね、
あのなんかもう聞きたくなかったわじゃなくて全部聞きたいです
もうねあの副大統領はいわゆる黒人の女性なんですよ、
うんうん、
だこれから始まる何かにこう、
はい
ね、似てるでしょ、
うんうん、
であとで今の大統領もすごいこうなんていうかな勝つために核をテロリストから買うみたいな、
いとわない手段を、
そういう大統領なんですけどアメリカに逆らうやつはとにかく戦争で皆殺しだみたいな、
あら
そういう話になっていってちょっとなんかえ現代的な感じがするよね、うんうん、今の政権みたいなそういう感じがして最後はついに戦争に突入し戦争で平和を万歳って言って映画終わるっていう話なんです。
椎茸から始まって万歳で終わる映画
戦争で平和を呼ぼうって言ってジャーナリストのショーン・コネリーは、
はい、
あの飛行機の中から飛び、まあ、自分が兵士になってるんです最後はね、
うんうん、
まあ、多分兵士というかジャーナリストとして取材に行ってるのかもしれないけどそこからパラシュートで降りるっていうシーンで終わるんですけど、
はい、
なんかあれって1982年にしちゃショーン・コネリー前髪結構あるなと思ってたら、
うん、
ラストシーンでパッてカツラ取って
へ
って降りていくっていうこれブラックコメディー、
それなんかあのお正月特番みたいなやつじゃないんですか
いやなんかね、まあ、結構シリアスなことも描かれるんですけど全く残らないっていう不思議な映画に出てらっしゃって
見たいです。シークレットレンズ、
日本では、
はい、
なんとショーン・コネリーのシークレットレンズっていう名前まで付けられててよくあるでしょ、はい、有名になると、うん、俳優さんの名前つけると、まあ、お客さん行きやすい、あ、これショーン・コネリー出てるんだって、
ショーン・コネリーを見に行こう、ね、ショーン・コネリーだわって言ってね。なるほど、
すごい不思議な映画でした。一応だから CIA が絡んできたりとかいろいろあるんですけど、リベア出てくるんですけど登場人物が多すぎて覚えんのも大変で、
うん、
この人誰やったで、あの説明があんまないんですよ、この人が誰とか。
どんどん進んでいく感じですね。
そうなんです。もう覚えてるのは椎茸ぐらいの感じになっていくっていう
最後カツラ取ってね
そうなんです。ショーン・コネリーにこんなことやらせていいのっていう
さあ今夜はショーン・コネリー追悼ということで皆さんまだご覧になられてない場合はですね、はい、ショーン・コネリーのシークレットレンズ、
はい、
ぜひご覧いただきたいと思いますなんだかもう一作品ご紹介作品あるんですか、は
い、時間あるんですか。
あと少し早めになんですけどもまだありますよ。
じゃ あのもう一作あのタイトルだけ言ってぜひ皆さんに見ていただ
こうもう少し時間あるから大丈夫です
どんだけ投げやりよ、もう一作はでもこれは結構見てる人いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、ライジングサンっていう映画があるんですよ、
はい、
これは日本企業によるアメリカ企業の買収の話で、
うん、
1990年代前半ねジャパンバッシングっていうのが当時あったん覚えてます、
はいはい、
それこそ今の ドナルド・トランプがトランプ大統領がニューヨークタイムズで全面広告出して、
うん、
いわゆる自動車産業アメリカン自動車産業を潰す気かみたいな全面広告を出して日米貿易摩擦が起こった時の話なので、
はい、
それを持って見ていただくとよくよりよくわかるんですけども、うん、そのライジングサンで、ショーン・コネリーは警部の役刑事の役で出てくるんですけど親日派の刑事の役なんですよ。お習字したり家で靴脱いで上がってたりっていうところも面白いしでも日米貿易摩擦のちゃんとしたサスペンスにはちゃんとしたサスペンスになってるんですよ。ただ日本の描き方がよくある、
はい、
およよっていう日本の描き方してる
ちょっと待ってピピピピおよよって久しぶりに聞きましたけど
昭和生まれです
日本のよろしいですか皆さん、はい、日本の描き方がおよよっていう、
そうなんです、
どんな感じなんですか。
例えば20世紀フォックスの映画なんですけど20世紀フォックスの最初ほら一番最初にロゴが出てくるでしょ映画始まる時に、うんうんうんうん、あそこでよーポンって本当に言うんですよおのーみたいなとこから始まってで、
はい、
でその次になんかこう暴力団日本人の暴力団みたいなのが出てきたりして居酒屋で飲んでるんですけど、うん、居酒屋出ていくと飲食の飲っていう字飲むっていう字がバンって看板にあったりとかそんな店の名前ないやろみたいなとかでカラオケしてるとか、
はいはい、
まあ、いわゆるアメリカの人たちが考える当時の日本っていうのがいっぱい出てきて、
うん、
まあ、それがとにかく面白い。
なんかこうずれてる感じが面白いんですよね。
だってショーン・コネリーが初めましてとかって言うとこんにちはって言ってくれるのでもうそれだけでわあ007がそんなこと言ってくれるっていうでもすごいサスペンスなんですよ。ちゃんと日米貿易摩擦を描いた
そのなんか訂正して言い直すところが面白いですねでもちゃんとサスペンスなんですよ日米貿易摩擦の
そうエグゼクティブプロデューサーはショーン・コネリーでご本人も出ているのでは
あ。じゃあもう思い入れがあって気合を入れて作った
そうです、ね、
映画が、
はい、
時を経て津田直美によりポンコツ映画として紹介されると
ほんますいません皆さんファンの方
いや私の中ではもうおよよ映画になってますけどもねライジングさんいやでもその長い歴史の中で本当に様々な、
うん、
その作品に出られていて輝かしき皆さんが思い浮かべるその作品以外にもいろんなものがあるじゃないですか、
はい、
今選ぶ今見る泣き笑いするにはちょうどいいタイミングかもしれないですね
そうですね。あ、ショーン・コネリーもやっぱり一生懸命生きてはったんやっていう、だからずっといいのばっかりだけじゃなくて、やっぱり人間プラマイもしかしたら
笑いながら言っちゃダメですよ
なんか私も落ち込むのそれ当たり前やと、ショーン・コネリーだっていろいろ思ってたんやっていうなんで笑うの
なんかショーン・コネリーが関西のおっちゃんみたいになってる気がして
そうですね
あのおっちゃんかってな、
そうですよ、さあ
証拠を持ってますからね
イギリスのさあですよ
そうですね、すごくかっこいいとかね、うん、すごく素敵っていうのは皆さんもよくご存知のショーン・コネリーの代表作で味わっていただいて、うん、まあ、追悼ということでショーン・コネリーのこう人生や歴史を味わうためにはですね、はい、ぜひとも、シークレットレンズとライジングサン、うん、
はい、
こちらの方を見て見終わったといっぱい笑ったとはでもさあやでっておよよと思いながらね楽しんでいただきたいと思います。さあ今度は津田さんがどんな映画をどんな方をポンコツと教えてくれるのかをまた楽しみに、
私がポンコツなんでね、
お待ちしたいと思いますということでマイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただき、ショーン・コネリー追悼話と題しまして大爆笑でお届けいたしました津田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ